本日は高浜町園部区にあります園部伝承館にお邪魔しまして、太鼓の副筆頭をされている西本源太さんにインタビューします。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずは自己紹介をお願いします。
はい、副筆頭をさせていただいてます西本源太と言います。普段は建設業、隣の大井町という地域で建設業の会社で、働いております。昔から、高浜に育ち、この園部区で、過ごしてまいりました。祭りに関しては、今回で4回目となります。みこしを2度担がせていただいて、前回太鼓、そして今回も太鼓ということで、そういった関わりで、今回参加させていただいております。
そうなんですね。副筆頭ということなんですけれども、以上あのここの地区は東山、七年祭りでいうと東山の、地区になると思うんですけど、はい、太鼓と立ち振りも芸能として一つあると思うんですけど、そこを、はい、立ち振りと太鼓をまとめての副筆頭さん。
そうですね。副筆頭につきましては、太刀の中でも、筆頭っていうのは決めてるんですけど、やはりあの年齢的に言いますと太刀の方が、若い世代、そこから、人数が確定してその上の年代が太鼓をすることになってますので、必然的に年齢としては、太鼓側の方が高くなりますので、その取りまとめは、太鼓側でするということで筆頭副筆頭決めさせていただいてます。
なるほど。はい、ちなみに西本さんは今回で4回目なんですね。4回目なんですけど、ということなんですけど、一番最初その高浜七年祭りに関わるようになったきっかけっていうのはどんなことだったんでしょう。
はい、この地域に住む以上、祭りのことは常に知っておりましたし、ある一定の年齢が来れば何かしらの関わり合いが発生するというふうに聞いておりまして、実際のところ本来であれば、4回の参加ですが、みこしを担ぐ期間に本当ですと立ち振りの方に参加する年齢だったんですが、仕事の関係であったり、大学でちょっと遠方にいたことから、祭り期間中のみこししか担げなかったということで、ここにいるメンバーの中は、全て太刀も太鼓もやってるメンバーも一部いますし、私のようにみこしと太鼓というパターンもいろんなパターンがあります。
その太刀振りをする年齢というのは決まってるんですか。
そうですね、昔ですと、中学生とかあるというふうに聞いてますし、今回ですと高校生1名、入ってくれてます。はい、そこから、人数決めていってっていう形になります。はい、
そうなんですね。その関わってみてですね、どのように感じられてますか。もう今4回目っていうところですけど、
昔ですと私の今39歳になるんですが、私の年では、神輿の、トップである総長という位置に本来ならいるぐらいの、状況なんですが、少子高齢化の中で今回太鼓2回目というのも、前回ではもしかしたらあるかもしれないなというような話だったので、ちょっと子供たちというか少子化ですねがすごい感じる部分があって、このまま続くことにちょっと不安も感じている部分も一部あります。
その今少子高齢化という言葉が出てきましたけれども、今回驚いたのがですね、今そばにもねいますが、はい、小学生の子3人が大人の人たちと混じって練習をしているっていうのを、ちょっと聞きまして、これはもう積極的にも子どもたちからやりたいって言ってきたんですか。
はい、子どもたちの父親の代とかですねが対抗してる姿を見たりであったり、友達同士ですごい興味があるとかいう子がいて参加させてほしいというふうな依頼があったので、受け入れさせてもらったんですけど、やるからには、怪我してもまずいですし、伝統の面があるので、中途半端な気持ちでは来ないでくれという中で、伝えたところ本人たち、今日までもしっかり練習してくれてるので、年齢は違いますがメンバーとして、 一緒にやってる形になります。
もうそれはもう大人子ども関係なく、もうその大人と同じように稽古の内容もされているということなんですかね。
はい、基本的には我々も練習しなければいけない部分があるので、まあ、隙間を見てであったり、地区を練り回る練習をするときには一緒になって叩くような形にしてるんですが、まあ、体力的な部分であったり力の部分は、まあ、そんなにないんですけども、自分たちの出せる精一杯を出してくれてるので、まあ、こちらが学ぶことが多いような子どもたちの吸収力に驚かされてます。
すごいですね。そう、ついてくる子どもたちがついてくるっていう環境といいますか、教え方っていうのはやっぱりすごくいい良い教え方なんだろうなっていうふうに思ったんですけど、
いろんな接し方があると思うんですが、ちょっとかなり厳しいことも言ってしまってる部分もあるんですけど、まあ、それに負けず、それよりも太鼓叩きたいという気持ちが強くてですね、我々も本当に姿で見せないといけないっていうので、お互い相乗効果になってるのかなと思います。
これはもう先々楽しみですね。
そうですね
もう6年後ですね、次の6年後にはひょっとしたら若連中に入ってくる年齢ですかね。まだ早いの、
まあ、高校生ぐらいの年齢になるかな。まあ、その時に、まあ、彼らも、いろんな進路の中で、もしかしたら携われないかもしれないような時も来るかもしれないんですけど、まあ、そこはその時のタイミングで判断してほしいんですけど、ここでやってきた練習っていうのはもう体が勝手に覚えてるような形になると思うので、まあ、次回とは言わず次回、継続させていくためには彼らの力が必要なので、今後も頑張っていってほしいと思ってます。
その時はぜひ西本さんも一緒に叩きたいですよね
、はい。まあ、僕はその時に若連中っていうともうとんでもない年齢になりますので、陰ながら応援するような形になろうかと思うんですけど、まあ、常に一緒の気持ちで頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。じゃあちょっと続いてなんですけど、まあ、今回はこの東山の太鼓なんですが、この東山の太鼓についてその魅力特徴などちょっと教えていただきたいと思うんですけど。
はい、太鼓につきましては、4つ太鼓、ありまして、4つの地域の太鼓があるんですが、我々のところでは、まあ、太鼓というと、太鼓に正面向かって、叩くようなイメージが多いかと思うんですが、横向きになって、腕を高く伸ばし、飛ぶ、そして、足もきれいに曲げてであったり、飛んだ時に足を伸ばすであったり、ちょっと、他の地域とは違った魅力があるかと思います。はい、
その中で難しいところというとどういったところになりますか。
はい、飛び上がりますので、着地してからの、リズム感であったり、太鼓をと飛ぶための、事前の叩き方であったり、それでかつ音を鳴らす、で腕を伸ばす、もうさまざまな動きがありますので、まあ、他の地区も大変だとは思うんですけど、我々にとってはその伸ばして飛んで強く叩く、この3つを全てできるようになるというのが、もう未だに常にずっと課題といいますか、常に追っかけ続けている形ですね。
なるほど。その稽古自体は確か2月からでしたかね。
はい、そうです。2月9日からやってます。はい、
で今も稽古ずっとされてるわけですもんね。
はい、もうもちろんもう毎日、体力もいりますし、もう1日2日空けるだけでちょっと不安になるような状況ですね。
いや、私もたまにそのこの園部伝承館というのは国道沿いにあるじゃないですか。はい、で、まあ、僕もちょっと夜遅く帰る時とかまだライトがついてて、はい、どんどんどんとやっぱり音が響いて聞いてくるのを聞こえますとね、すごくわ、まだ練習してる、まだ稽古してる、すごいなというふうに思うんですけれども、だいたい何時間ぐらい稽古は。
ですね、6時半から集まれるメンバーで集まり始めて、ま、太鼓を鳴らすのは9時までとなってます。周りの地域の方の、邪魔人というかならないようにしてますし、もうそれ以降につきましては近くにあるんですけどタイヤに向かって、叩いております。はい、
一番その稽古の中で大変だったことというのは何かありますか。
そうですね、まずはもう一番最初、ぐるぐる手を回したりとかですね、伸ばす、頭上を一度回って胸元にバチを戻すという、でそこから叩く、左手で叩く、 で、その時に右腕は天に突き上げる。もうこの単純な作業に思うんですけど、それがとても難しくて、それだけで1ヶ月近くかかります。
それだけで1ヶ月ですか、はい。そこからもうみんなとの、まあ、なんていうの、どんどんどんどん次から次へと叩くような動きも覚えていかないといけないってことなんですよね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。で、この太鼓の役割というのはどんな役割があるんでしょうか。
はい、我々は太刀の芸能種の、まあ、前座といいますか、彼らが、演技する姿に対して鼓舞するような位置づけになってます。ですので、我々の太鼓の音を聞いて彼らが心に響けば、立ち上がりますし、響かなければずっと座ったようなことにもなります。そういった時にはまた新たな人間が叩き始めて、彼らが納得して立ち上がれるような太鼓を叩くというふうなことをしております。
そうなんですね、はい。でもずっと座ったまま、立ち振りの皆さんがずっと座ったままだと全然盛り上がってきてないっていう。
そうですね、我々も、太鼓をその時はちょっとリズムを変えて、彼らに向かってやーっと叫ぶんですが、まあ、その声であったり、太鼓の音が納得できなければ、演技に入らないという姿勢ですので、はい、それがまあ彼らが納得したら立ち上がってくれるので、もう我々もドキドキしながらやってます。
聞いてる側の皆さんはすごい盛り上げてるなっていう気持ちで聞いておられると思うんですよ。まあ、私もそうだったんですけど、実はそうではなかったっていうことなんですね。
まあ、一部その部分もあるんですが、やはり我々がしっかりした上で、たちの若い子たちが、演技をするというふうになってます。
これはぜひ今ラジオを聞いている皆さんもですね、太鼓を聞いてほしいですね。これは太鼓長いぞっていう風な場合は、これはね、立ち振りの人たちがまだまだ盛り上がっていないんだよっていう風にね、はい、これ事前情報としてやっぱり知ってる知らないとでは全然また見方とかも変わってきますもんね。
そうですね、そういった目で見ていただけると、あれなぜ立たないんだとか、我々そういった時には、次の人間が取り合いという形で、もう俺が叩くんだ俺が叩くんだというふうにすごい取り合いしたりするんです。で、やはり気持ちの部分でそういったことをしてますので、あれをなぜしているかっていうのが、そういったことを事前に知っていていただいていれば、面白みがさらに伝わるんではないかなと思います。
あ、それは僕も初めて今知りました。取り合いはそういう意味があったんですね。誰が叩くかっていう、
はい、
あ、初めて知りました、はい。私もじゃあそういう今度は気持ちで見たい、
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは最後になんですけれども、高浜七年祭りの魅力と祭りに向けての抱負をリスナーさんへのメッセージとしてお願いいたします。
はい、祭りにつきましては、我々のような太鼓、芸能、立ち振りの芸能などあります。そして3期の、みこしが、1週間、各地域練り回って、最後、海に向かって、奉納します。やはりその3機が揃った砂浜の姿、夕暮れ時に、集まる姿というのは非常に、何とも言えない、姿です。ここを見ていただけると、まあ、400年以上の歴史を感じることができると思いますので、皆さんぜひ来ていただければなと思います。
ありがとうございます。では最後に東山の特徴と魅力もお願いいたします。
はい、各地域、若い州でやってると思います。東山につきましては、若い高校生から、上は42歳まで、若連中と呼んでいいのかわからないようなメンバーもいるんですが、精一杯、飛んで強く叩いて、皆さんに痺れるような姿を見せたいと思ってますし、皆さんも見ていただければ上手い下手っていうのははっきり分かると思うので、そこは、皆様からも厳しい意見いただければ今後につながっていくと思いますので、ぜひ、見ていただければと思います。
ありがとうございました。本日は園部伝承館にお邪魔しまして、東山副筆頭をされている西本源太さんに高浜七年祭りご紹介していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。